来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、下の竹下です。今日は、多田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今日のテーマは、ちょうどね、今は各スポーツクラブのセレクションの時期に入ってくっているっていうことなので、ただ GM から見たこのセレクションについてっていうところで今日はお話していけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。早速なんですが、10月に入って、うちの卒男性とか、もう日本に帰られたサッカーをされてる親御さんから、相談を受けることもあるんですが、どういう基準で、チームを選んでいけばいいですかとか、ちょうど今テストが来年度に向けての入団テストが始まってるんですっていう問い合わせも増えてきたタイミングで、せっかくこういうお話をする機会をいただいているので、何かいろいろとディスカッションできればな、その悩まれている方の耳に少しでも届ければなとは思ってるんですが、テリスさん、子供さんはサッカーされてたんですか？
子供はね、ほぼ、団体競技せず、その代わり、スノーボードとか、スケートボードを個人でやってるような感じですね。
その選考の基準みたいな、そのチームに入る、入らないときに、親目線でどういう基準で選ばれてました？
そうですね、幼稚園から小学生に上がるまではスクールに入ってたんですね。で、そこでスクールを選んだ理由は、要は、そこのスクールのコーチングメソッドみたいなのを調べた上でチームを選択した。どちらかというとチーム選択というよりかは、教え方とか、どういったことをベースに教えていくんだろうかっていうのが、幼稚園から小学生上がるまでのプログラムみたいなのが明確になってたっていうところが、性格上、僕の性格上そういうのが明確になってないと嫌だっていうのがあったんで、芯があって、で、ビジョンがあって、じゃあこの3年間やってみようっていうところは、まあ実際うまいこといかないこともあるんですよね。幼稚園世代なので。うまいこと入らへんこともあるけれども、それに合わせた形ではやっていたかな、っていうところで、チームを選びました、ね。
そうなんですね。よく問い合わせであるのが、どんなチームに行けばいいんですかっていう話。まあ、日本だと J 株がやっぱり人気なのかな。で、町クラブの強豪チームみたいなところと、どうしましょうかみたいなところで、町クラブの強豪チームは内定もらったんだけど、みたいなところが、よく言われるんじゃないかなとは思うんですけど、僕も J リーグに入るとき、18歳、高校2年生、3年生のときにはもうチームが決まるよう決まったかなっていうところではあったんですけど、当時、現役に入って、選手を始めてから、プロ選手になってからは苦労したサッカー生活だったんですが、学生年代はもうトップオブトップ、常に第一線、トップを走ってるような、キャリアだったので、J リーグのチームも選べるよう、当時7チームオファーをいただいて、でもっと言うと、今この中に名前がないところでも、前が行きたいところがあれば、全然話はできると思うよってことも言っていただいたぐらいの、ユース年代までのキャリアだったんですけど、でその時に僕が選んだのがセレッソ大阪で、で、当時やっぱり僕も学生だったっていうことと世の中を知らなかったっていうこと、これもうちの両親でさえ、やっぱりその選考基準を持ち合わせなかったっていうところで、僕も、J1 のチームだし、実家から近いし、みたいなところで、決めた部分はあったんですよね。で、もちろん誰々選手の人柄が良くて、当時の森島さんの人柄がすごい好きで、みたいなことはあったんですけど、でやっぱり、どちらかというと、選手、自分個人のため、キャリアのためっていうよりは、見栄みたいなところで、決断してしまったかな、っていう印象も、やっぱりあるんですよ。で、J1 だからとか、高く評価してくれたから、みたいなところで選んでしまった。で、選んだことに後悔をしているわけではないんですけど、ただ違う、もう今、ある程度、いろんなことを知ってから、いろんなことが分かるようになってから、当時を振り返ってこうしとけばよかったな、ということもやっぱりあって。
うん、
で、その反面、ちょっと、 名前も出すんですけど、川島永嗣選手、今、ジュビロで活躍されている、ゴールキーパーの元日本代表の、選手は僕と同じ年なのかな。確か早生まれで、一つ、学年は一緒だけど、一つ、生まれ年で言うと若い、83年生まれじゃないかなと記憶してるんですが、の、エイジは当時、大宮アルディージャに入団したはずで、J2 だったはずなんですけど、で、1年目からキャリアを積んでるんです。1年目から試合、早いところから試合を出て、順当に選手としてのキャリアを積み上げて経験値を積んでいった。反面、僕はデビューまで3年かかって、っていうところ。で、この、もしかしたら、川島選手に直接話を聞いたことはないんですが、彼の判断でより出るチャンスが多いところっていう基準で選んでるんだとすれば、僕が見栄に走った僕と対照的に、現実主義者で今自分ができることを選んだ結果、J2 の大宮アルディージャみたいな話がキャリアのスタートだとすると、すごい的確な判断だよなって今の僕はそう思いますし、で、いうところからやっぱりそういう保護者からの、相談をされたときに、やっぱり選手に、一番いい環境を選ぶべきじゃないですかってお話はすることはあるんですけど、で、とはいえ、保護者目線からすると、これも間違いなく、見栄の話、ほら、うちの息子はいいチーム行けたでしょみたいなことも言いたいのも理解はできるので、すごい難しいよなと思う反面、じゃあ何を基準に選ぶのかなとか、っていうのは思うことはあって、
そうで
なんか
す
そ
ね。
ういう話を聞くと、大さんどう思われますか？
そうなんですよね。チーム選びって非常に難しいし、特に僕らは、スポーツをメインで子供たちがやってきたわけではなかったので、学校選びっていうところでは、やはり、いや、ネームブランドどうなのとかっていうところは確かに頭はあります。で、じゃあ実際ならネームブランドで、いって本人がいてどうなのかっていうところは、開けてみなわからんところがあって、どんだけいいブランドの、だけまだ高校に入ろうが、中身が違うかったらどうもならんっていうのがあって、最終的に委ねたのは、本人が行った時の感覚ベースで選んだっていう感じですね。やっぱり、
そうか、学校の話とかでも、入学の時、入学試験、学校を選ぶ時も、学校ベースですもんね。
そうですね。学校ベースですね。だから要は学校の見学会とか。言うたら、今、
そう
セ
で
レク
す
ション
ね。
みたいなもんですよ。僕らがこの学校を選ぶかどうかのセレクションをまず一回しないと、そこのチーム、言ったらそこの学校を受けるかどうかっていうジャッジが一個始まって、そこから逆に次に、じゃあ A っていうここ、AU っていうところを受けましょうってなった時に、受けましたってなった時に、向こうの A っていう高校は、この人を受け入れるかどうかのジャッジが始まるので、お互いのジャッジが合わへんかったら入れないっていうところになってますね。
そうか。まあ、サッカーの話も、僕はちょっと思ってることはあるんですけど、例えば10月に、まあ、僕はゆかりがあるセレッソ大阪の、まあ、テストが始まったとするじゃないですか。で、まあ、第一選考、第二選考、いろんな、ちょっとそこまで詳しく分かんないんですけど、があるとして、で、この11月、12月、まあ、年内には合否が決まりますよ、みたいな話であるんだとすれば、その合否が決まるときには、次のアンダー12は、次のアンダー15は、18は、監督は誰ですって決まってるんですか？
大体年度の、大体年明けぐらいに、トップチームから一緒に発表されるようなイメージがあ
そうですよね。
ります。
僕もイメージはそうで。ってことは、この今の10月のタイミングで、選手が、親御さんが、チームを選ぶことはできても、もうちょっと具体的な、このチームのこの監督に、このカテゴリーで見てもらえそうだから選ぶってことは現実的には不可能ですよね。
不可能だと思います。そのイメージで選んだとしても、それが将来、来年の4月ですよね。それ以降約束されてるっていうイメージじゃない。変わる
そ
可
うで
能
す
性はあ
ね。
るよねっていうところです。
まあ、僕も契約の社会で生きてるので、大体年度末、1月ぐらいに、リリースされて、来年度はこうなりました、みたいなことが、トップの選手でも、育成のコーチでもあったので、 ってなるとテストがこの時期だとすると、現実的には難しいよなとは感じるんですけど、これって僕すごいこう、なんかフェアじゃないような気はしてて、で、さっきの竹さんおっしゃられた学校の話でもそうなんですけど、学校の、まあ、クラス分けのタイミングで、あなたの子供は1組になりましたよ。で、1組の担任の先生は誰々先生です。で、4月の入学式、もしくは始業式の日に決まったりす
そうですね。大
か。
体決まって、そこから一週間ぐらいで、まあある程度親同士で、あの先生はああだったよとかっていう情報交換があって、ああ、あの先生だったんだ、みたいな形が大体4月の中旬ぐらいまで話のメインになってるようなイメージですね。
で、まあ、教育熱心なお父さん、お母さん、まあ、親御さんのところって、やっぱり学校選びが大事っていうのはもちろんわかるんですよ。ただ、1年預けるクラスの先生が誰でもいいとは思ってるわけはないはずで、で、それが4月にならないとわからないっていう話もあるんだったら、これってすごい怖いことですね。
そうですね。やっぱりこれが、子供らもピリピリするとこがあるんですよね。いや、じゃあ私たち、この一年間、どの先生に当たんねやるか、みたいなとこは、やっぱり、ピリつくとこは、やっぱり、ありますね。
そうですね。例えば、クラス替えが、まあ、終了式です。3学期の終わりのタイミングには、翌年の、まあ、進学するクラス、学年のクラスの1組、2組、3組の担任の先生がもう出てますと。で、この先生に対しては、プロフィールはこうです。っていうだけではなくて、僕はもう本当に1ヶ月にかかる授業料みたいなことも設定していいんじゃないかなと思って、例えば A 先生はプラス2万円です。で、B 先生はプラス1万円です。C 先生は、まあ、駆け出しの先生なので、特別プラス料金かかりません。で、まあ、事前受付を3月まで、2月まで、2月の末まで受付してますみたいな話を学校から発表しさえすれば、例えば金銭的に余裕がある。けどだよね、からこそよりいい教育を受けたいっていう保護者の方は、まあ、プロフィールを見て、例えばプラス2万円の先生が、果たして、100%その子供にとっていいかどうかまた、それぞれ判断すればいいとは思うんですけど、ただ実績からして、キャリア、まあ、キャリア実績からして、評判からして、この先生間違いないよねっていう人が、そういう先生が比較的そういう、まあ、プラスいくらかかりますよっていうのが高くなるような印象、イメージではあるんですけど、っていう先生が、そういう先生に教えられたい。ただ、この費用はかかってもしょうがないよね。っていう方は、そういう方、そういう先生から教えていただける。で、先生からすると、そういう人が多くなればなるほど、例えばボーナスに反映されて、自分の所得も増えていくみたいなスキームがあれば、なんかフェアな気はするんですけど、
そうですね。やっぱり僕らはそこはすごい思うんですよね。例えば、まあ、この3年生、要は卒業して次の学年というか、学校選びのとこって言ったら、やっぱり、キャリアのある先生選びたい。っていうのは絶対だと思うので、これは多分ね、今、スポーツをやってる僕らよりだいぶ、僕らより20ぐらい下の、お子さんを持ってる人たちってやっぱ話すると、やっぱ自分たちの、特にサッカーであれ、団体競技のところ、野球でもあれですけど、やっぱ個人スクールに通わんとっていう風な意識に変わってきてるっていうのは、すごく感じますね。
極論ですよ、その学校の先生の質が高ければ、学校で教わってる授業に対する補習みたいな立ち位置の塾、必要なわけじゃない
そうですね。基本的に学校で、学校で終われることが一番ベストかなと思いますね。やっぱり塾に行かず
です
そ
よ
の
ね。
であれば自由にする時間もあって他に学ぶこともできるだろうっていうのはやっぱりありますね。
で、最近って、塾で宿題が出たりするじゃないですか。いや、それは塾内でやれや、僕は思うんですよ。あくまでも塾は塾で、例えば課題を出すのも別に提出がいるわけじゃないよ。時間があればやっといてね。 で、いいと思う。サッカーも同じで、こういうのが足りないって思ったら、自分で練習しとくのよ。で、もちろん言うじゃないですか。で、学校ベースも塾ベースもそれはあっていいと思うんで、ただ、学校は、義務教育みたいな話があって、それがもう長い歴史で積み上げられてきたものなんだとすると、宿題の制度がっていうのも一部理解はできるんだけど、塾で宿題を出し出すと、わけわかんないんですよ。塾で何やってんねんって話になるわけじゃないですか。塾は塾で限られた時間で、より成果を上げる努力をしてくれと。塾が宿題を出し出すと、塾じゃないですよ、それは。で、僕はやっぱり常に思った、塾を出す、じゃあ、宿題を出す塾って、なんかずるいなと思う。その提出期限のある、提出しなさいって言ってしまう宿題ですね。いや、そんなのができるんだったら、誰でもできると。で、回答用紙持ってきて答え合わせして、はいだねっていう時間を次の塾の時間で使うわけじゃないですか、きっ
はい。
と。
使いま
答
す
え
ね。
合わせのと
そう
か、
ですね。
で、それは学校でいいんじゃないっていう話と、塾で、なんかこう、より深いところを教えてもらいたい、もしくは補習ベースで話をするんだったら、なんか違うよなと思ったり。それはちょっと別の話ではあるんですけど、学校の先生で言うと、コーチの話で言うと、よりいい環境で、で指導を受けたいっていう、熱心なご家庭に対して、なかなかリーチできてない現状があるような気がしてて、でも受験戦争が、今こういうふうにサッカーのテストが言ってる反面、保護者の熱量、選手の熱量、子供たちの熱量とは裏腹に、そのチーム事情、学校の事情があるにしても、すごいこう、もうちょっと努力できるんじゃないですか、学校さん、チームさん、どうもここはだったなって、すごいないがしろにしてないですか、選手の子供たちの保護者の方の本気度をもうちょっと汲んであげてほしいなと思うことはやっぱりあって、で、それを組めない理由が学校側、チーム側にあるんだとしたら、これはもうお金の話になると思うんですよ。
確かに
お金
一
が
つの
かか
コーナー
る、そう
は
ですね。
ね、お金っ
ビジ
て
ネ
いう
スと
の
し
は。
てやるんだったら、ビジネスとしてやれるんだったら動けますよって、クラブチームも学校もそれでいいと思うので、それに魅力を感じる保護者がアクションを起こせばいいだけで、それは払えないよねっていう保護者が特別払う必要はないので、それが基準がサッカーの技術だったり、サッカーの能力だったり、勉強で言うと学力だ、学校で言うと学力だったり、ところが少なくともこのチームの、この学校の基準はパスしてます。ただパスした後でより選びたい人は追加料金払ってくださいね。じゃあ選考で選べますよ、みたいな話がもし、みんな幸せなんじゃないかな。
そうです
と思
ね。
うんですよ。
やっぱり、これから、言ったら、ほんと子供が少なくなってきて、で、どこも勝負せなあかん事業が多くなってくると、今までそういった学業の世界っていうのは、意外にそういったものって、だから出てこなかった。でも、例えば、水泳だって、同じコース行ってても、特別な選手クラスとかなったら、追加料金でそっちへ入ったりする。っていうのは、意外にスポーツの世界では、意外にそういうの進んでて、じゃあ学校の世界もこれからそんなことも普通に言えるようになってくるのかもしれないですね。
そうですね。僕らも特にそういう契約の社会、自分がやらなかったら評価されないっていう社会でしか生きてきてないので、そうすれば、例えばそこで淘汰される先生であったり、監督であったりするんであれば、実力が足りないって突きつけられるわけじゃないですか。で、だから努力しようってなれば、個人にとってもチームにとってももちろん有益で、それが、プライド傷つけられたからダメだと思って離れるんだったら、そういう人材はそもそも、より上を目指しているチーム、組織には必要じゃない人材になってしまうわけで、っていう背景から見ても、みんなにとって幸せなんじゃないかな。 とは思うんですけど、でもやっぱ難しいでしょうね。そういうふうに基本的にはなっていかないってことは、僕が知らない何か難
あ
し
る
さ
かもも し
あ
れ
る
ない
のか
で
な。
すね。で、そこは逆に言うと公立ではなくて、私立はやれる余白はある感じはします。
そうですよね。まあ、私立がやっていて、まあ、公立がなかなかやるっていうのは難しいと思うので、まあ、今までの歴史もあるでしょうし、今までのことから大きく変えるってなると、それこそいろんな組織が、っていう話もあるんだとは思うので、ただ私立であれば、
まだチ
そう
ャン
だ
ス
ね。
はあるんだろう
で、
な
やっぱ
と
りそう
思
いうところも、うちのクラブで、まあ、いろんな、まあ、こういう話とか、まあ、子供たちを教育指導していくっていう話になると、とか、他のクラブとは、一線を期した運営はしなきゃいけないなって感じるところでもあるので、ただ間違いなくそうすることで、他のクラブより質が悪いよねって言わすわけにはいかないので、より僕たちも、身が締まる思いで運営しなきゃいけないし、子供たちに携わらなきゃいけないとなると、まあ、その方が、プロっぽいよなと思ったり、本来の、まあ、子供を預かるスタンスとしては、気が抜けないっていうのはやっぱり当たり前で、って感じるところがあるので、それはベースでいいんじゃないかなと思ったりはするんですけど。
そうですね。クラブチームを選ぶ基準としてっていうところには、要は、クラブに対してフィーを払う分に関して、それを受け取る側もそのフィーに対してプライドを持って運営していくっていうところが、ガカチであり。もちろん
そう
そ
です
れ
ね。
が見える化されている、どんなコーチで、どんな指針でっていうところが見えれば、そこに払う分の価値っていうのは、両方が共有できるっていう感じがしました。
そうですね。やっぱり選ぶ、まあ、お客さんですね。まあ、学校にしても、クラブチームにしても、生徒、プレイヤーはお客さんになるんだとすれば、お客さんがやっぱり選べるわけですか。基本的には学校に対しても、クラブチームに対しても、最終クラブチームが選べませんでした、学校が選べませんでしたはあるにしても、入り口としては、選手、プレイヤーがこのチーム、この学校に行きたいっていうのが最初で、ってい
そうです
う
ね。
ことでが前提なんであれば、やっぱ選ばれなきゃいけないので、運営方法もやっぱり変わってくるとは思う。で、その中でも人気校、人気チームにしていかなきゃいけないって考えると、やっぱりお金を預かる以上、その、まあ、費用対効果、満足度っていうのは、それに、その水準を上回っていかないと、人気校、人気チームにはならないと思うい
い準備にはならないですね。確かに。
ので、っていうのが本質だとすると、安売りするだけが、みんなにとって幸せじゃないよな、と思いながら、その価値を見出してくれる方に、より良い満足度を提案できれば、いい循環が生まれるんじゃないかなと思ったり、なんかこう、楽しいなと思いつつも、いろんな課題は含んでいるのかなと思いつつ。
でも目指すべき形っていうのはそういうふうな形になっていくのかなと思います。そのフィーを運営しているメンバーで分け合いながら、分け合った分だけを、払ってもらった人にどう還元していって、さらに次の年にそのお客さんからさらに多いお客さんを得ていくための一連であるっていうふうな感じですよね。
そうですね、そうですね。っていうと、なんで、まあ、ごめんなさい、話を戻ると、まあ、チーム選びのタイミングで言うと、本当に子どもたちのために、何が一番いいのか、子どもの長所、まあ、プレイヤーの長所ですよね、チャだったり、短所、今後伸ばしていかなきゃいけないところを適切に見てもらえる可能性があるのかって考えると、やっぱりコーチがすごい大事じゃないかな。と思うので、もちろん、例えばセレッソ大阪、J 株のチームであれば、コーチの平均点というのはぐっと高いんだと思います。それも間違いないとは思うんですけど、ただ、マッチクラブでも、このコーチ素晴らしいよねっていう方は必ずいらっしゃるはずなので、で、マッチクラブであればあるほど、このコーチにずっと見てもらえるっていうのもあると思うので、まあ、どちらかというと、現在の花、イメージで言うと、不透明な J 株の、どのコーチに指導を受けてもらえるか分からないけど、平均値は高いよねっていうところ か、町クラブのこの監督に3年間教えてもらえる可能性があるよねっていうところか、どちらにしてもやっぱり人のところだと思うので、僕の実体験から言っても大きな看板に、あまり、こだわ、大きくこだわってしまって、本質の誰に指導してもらうかっていうところが見えないまま預けてしまう不安点、不安要素が出てくるよりは、みたいなところはやっぱり必ずついて回ると思うので、あとは本当に、保護者が、まあ、なんですかね、こう、まあ、信頼できるというか、この人に、このチームに見てもらいたいんだっていうところがあれば、後悔は少なくなるんじゃないか、まあ、後悔しないっていうのは必ずないと思うので、
そうで
後悔は少なくなるんじゃないかなとは思うんですけど、
すね。
なんで判断基準としたら、人が信頼できるかどうか、チームっていうよりは、その中の人のところが、より子供にとって託せるって思えればゴーだと思いますし、それが看板の大きさでどうこうっていうよりは、もう少し中身のところは、気に
気
し
に
た
し
方
なが らでね。
い
です
いか
ね。
なっていうのが、まあ、答えに近いんじゃないかなと思うんですよ。僕はもう本当に見栄で選んでしまったので、いやー、自分がもっとキャリア早くスタートできるところで選んでもよかった。まあ、それこそ7チームから選べるって話になったので、2年生、3年生の時、高校2年生、3年生ぐらいの時には、そういうのチームからって話になったので、もっと言うと、よりキャリアが早くスタート切れる、試合出れそうなところみたいな基準で、当時チームは見えなかったので、まあ、そういう目線がもし当時持ってれば、もしかしたらセレッソ大阪でなかったかもしれないし、まあ、J2 のぐっと下の方からキャリアをスタートするから、よりいいキャリアが歩めたかどうかまた分からなかったんですけ
ですね。
ど、まあ、でも、ただ選択肢が広がるってことは、まあ、知見が広がるってことは、選べる可能性も増えていくってことを考えると、僕の実体験からすると、そういう目も持ち合わせてもよかったな。看板だけで、強いチームだけで評価されたから行くじゃなくて、一番自分が経験を積めそうな場所、一番自分が中心でプレーできそうな場所っていうところが基準で選んでも、当時僕からすると良かったなと思うことでもあったりはするので、迷われてる方すごいたくさんいらっしゃると思うので、なんかそういう方の耳に少しでも届けばなと思って。
わかりました。今日はね、このセレクションの選ぶ基準っていうところで、お話をさせてもらいました。これからセレクションに臨まれている方、今迷っている方、これから決めていく方に少しでも届けたいなと思いますので、また今後もこんな話をさせてもらいたいと思います。今日は、たださんありがとうございました。
じゃあ、たけさん、これ例えばそういう、来週ぐらいに、これ、来週なんですね。これが発表された時には、なんか、ここに連絡してくださいみたいな話って、載せれます
もちろ
か？
ん載せさせてもらいます。セレクションについての、まあ、例えば質問等あればっていう形で、たださんの、Facebook であれ、SNS のアカウントをまた一緒に配信させてもらいますんで、そち
そうで
ら
す
に
ね。
ぜひ、質問、ご相談あればご連絡いただけたらなと思います。なかな
了
かこう
解し
やっ
ました。
てね、直接、相談する機会もないと思うので、この配信を聞いていただいた方、まあ、一つのチャンスやと思って、連絡してもらえたらな、と思います。
そうですね。ぜひぜひ、い
はい。
ろいろ連
ぜひ
絡い
ぜ
ただ
ひ。
ければと思います。
はい。ではでは、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。